もしもし、テレフォン
もし
人
も
生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
ちょっと母のこ
はい。
とでご相談したいんですが、
はい。あなた
はい。
はおいくつ？
私51歳です。は
51歳。
い。
ご結婚されてますか？
あ、5年前に離婚して、今、2人子供と3人暮らしです。
お子さんは年齢と、
10歳ですね。
男女の別を。
男の子です。
はい。双子さん？
双子だ。はい、そうです。
双
は
子
い。
さんなのね。はい。
はい。
それで？
それで、今、母が90歳になんです
あ
が、
ら、はい。ご
は
長
い。
命ですね。はい。
はい。で、2年前ぐらいから、
はい。
ちょっと施設の方に入所してまして、
はい。これは
で、
ち、
はい。
日本、認知障害。
あ、そうですね。もうほとんど認知症なので、
何度ぐらい？
介護度4なので、もうほ
4。
とんどわからない状態です
はい。
ね。はい。それでですね、ちょっと商売をやってまして、う
はい。
ちの母がずっと。
あ、はい。
で、はい。それで従業員が何人かいたんですが、そ
は
の
い。
一人の方と、
はい。
まあ、55、6年一緒に住んで、
ああ。は
一緒に住んでたんですね。
い。
で、その方は今76ぐらいだと思うんですが、で、
はい。あ、男
まあ、
性、女性。
女性ですね。
はい。
はい。それで、まあ、一時、ちょっと結婚したみたいで、
ええ。
3、4年はいなかったみたいなんですけど、また戻ってきてっていう形で、
はい。
で、まあ、母が入所するまで一緒に住んでたんですね。
はい。
それで、最初は母が家を借りてまして、そ
ええ。
こに住んでたんですが、
はい。
12、3年前からその、元従業員の方がお家を建てまして、
ええ。
で、まあ、母をどうするかってことになって、まあ、一緒に連れてっちゃったんです。
はい。
それで、まあ、とにかくずっと一緒にいたんですが、
はい。
まあ、ちょっとお互い依存している形で、
うん。
で、私も、まあ、高校卒業してからちょっと出てきちゃったので、家の方を。
あ、はい。ということは何？おじいさん、おばあさんとご一緒と
あ、
か？
いえ、母の妹が今87で、
はい。
近くにいまして、
はい。
で、母が、40年ぐらい前に土地を買ったんですね。
はい。
で、そこのいう、え、土地の上におばが家を建ててまして、まあ、そこに一緒に住んでたっていう形、いとことかと一緒に。
うん。
近くにはいたんですが、
はい。
母とは一緒に住んではいなかったんです。
はい。
それで、まあ、そんなことがありまして、ちょっと認知症の症状が出てきたって言って、3年ぐらい前ですかね、入所する1年ぐらい前に、
はい。
母がちょっと粗相してしまって、
はい。
で、その従業員の方、元従業員の方が、もう私は面倒見れないと。で、じゃあ私がもう、引き取りますってこと
うん。
で、
ええ。
私の方に引き取るつもりでいたんですが、まあ、すぐに話し合いに、まあ、私もちょっと仕事をしてますので、
はい。
すぐに話し合いに行けなくて、まあ、1週間後に行った時に、
ね。
で、こんな状態だから、年金がどれくらいあって、貯金がどれくらいあってっていうのを、教えてくださいと、今のうちに。
うん。
そしたら、まあ、母もその方も依存しちゃってるんで、
ね。
なんかもうそんなのはできないみたいな。この元従業員の方はちょっと話し合いにならない人なので、
ね。
それでまあ、そんなことでなんかあったら、知らないうちに入所されてた、させられてたんですよ、うちの母が。私とおばが知らない間に、
ね、
母がもう、施設に入所したよみたいな形で、
はい。
施設の方も私全然無関係の人間、まあ、娘は娘なんですけど、その入所に携わってないので、
ね、
施設の人にしてみたら私は全然無関係の人間なので、何の情報も教えてくれないんですね。
はい。
それで、まあ、そんなんでこう何回か会ってはいるんですけど、そのうち土地を持ってるじゃないですか、母が。その上におばの家が建ってるんですが、
はい。
土地を売らないと、この先、お金が足りないって言い出したんです、この元従業員の方が。
はい。
それで、まあ、いくら年金が入ってて、どれぐらい貯金があってて、この先どれぐらい持ってるかっていうことを私もおばもわからないので、それを、開示してもらいたいんです。まあ、言ってしまえば私もおばもその方とは縁を切りたいんですよ。
はい、
どっちかって言えばもう関係のない方なので、
はい、
で私もおばもちょっと甘、まあ、その方がずっと面倒見ててくれたんでちょっと甘えてた部分はあるんですが、
うん、そのお母様は今やその介護度4、はい、言ってることももうわからない、はい、
あ、わからないです。
うん、
それでなんかそのおばの話によると、あの養女になっちゃえばいいじゃないみたいなことを母が一度言ったらしくて、
ね、
はい、それでもし養女になってた場合にと思ったので、この間あのちょっと母の戸籍謄本を取って、
はい、
まあ、養女には入ってなかったんですが、
はい、
で多分後見人になってたら、
はい、
すごくもっと強く言ってくるはずなんですけど、多分後見人にもなってないとは思うんで、そこはちょっとまだ調べてはいないんですけど、
はい、
ただその土地を売って自分がお金をもらおうっていう考えの方なので、
うん、でそのお母さんをもうあなた方の方にお返ししますとは言ってないのね、
はい、しな、言ってないですね。返すつもりはないと思います。
ああ、そうなんですか。
はい、もうとにかく母の財産、うん、そんな、ま、土地も田舎なのでそんなに高く売れるわけではないし、
うん、
預金もそんなに、まあ、私が聞いた時は2、300万あるとは聞いてたんですが、
はい、
15年ぐらい前には、
うん、
だけどそれも本当にあるかどうかもわからないですし、
はい、
ただとにかくあのうちの母のその財産を全て自分がもらうつもりでいるので、
はい、
私には一切よこすつもりはないと思います、
はい
はい、
ということは、
はい、
そのお母さんの財産を、
はい、
こちら側で管理したいっていうこと？
そうですね、管理したいというか、どれくらい毎月出てて、
うん、
どれくらい残ってるかっていうのを知りたいんですよ。
で知った上でどうするの？
ま、それで、まあ、あのもう私たち縁を切りたいので、
うん、
私もおばも縁を切りたいので、その、まあ、渡してくれたら私後見人の申請をしようかなとは考えてるんですが、その後見人の申請をしたくても診断書がないと、申し込むときに診断書っていうのがこう項目にあるんですけど、うんうん、診断書も取れない状態っていうか、
それはその、
はい、
施設の方が手続きをされたのがその元従業員の方なので、
はい、
あなた方は家族だと言っても、
はい、
見せてもくれない
っ
ていう状態なの。
はい、そうです。はい、
でその従業員の方との縁を切るにはどうしたらいいかということですか、それともお母さんのその資産に関してをこちら側に開示してもらえればいいっていうことですか？
開示してもらうじゃなくて、もうこちらに全部渡してもらいたいですね、実際は。はい、
今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
施設へ、まあ、あの入所させた、はい、その手続きその他はその、
はい、
あ、その従業員の方、まあ、はい、仮に A さんと呼びましょうかね、その A さんがなすって、
は
い、ということだとしても、あなたがお嬢さんだということの認識は、無論施設の方は分かってるんでしょう。
分かってますね、はい。
まあ、結論めいたことをちょっと先言うとね、
はいはい、
あの現状、はい、その例えばお母さんの資産の土地をですね、
はい、
勝手に変なことをされないようにとか、
はい、
あのそういうことを、まあ、あと預貯金やなんかについてもですけども、
はい、
後見に付すことなんですよね、成年後見をね、
はい、
でその成年後見の申し立て、当然あの身内であるあなたは申し立て額はあるわけで、
はいはい、
ただおっしゃったように、あの事実上の問題としてお調べになったように、
はい、
申し立てするにあたっては主治医の診断書がまず、
はい、
必要 で、
はい、
でそれを出した上で裁判所が実際にはその主治医の方にね、
はい、
やってくれるかっていうことで、もう一度費用を含めて意向の紹介をして、
はいはい、
再度裁判所通しての鑑定を実際は同じ人が聞くやることにはなるのが多いんですけども、
はいはい、で、 実はその保証人になった方がいまして、はい、母が入所にあたって、
はい、
それが、まあ、母の一番上の姉の息子で、はい、まあ、私のいとこなんですが、はい、その方がなってるんですね、
はい、
それで施設に聞いたところ、保証人を変わることは構わないと、
はい、
で私が保証人になれば、
はい、
情報は開示してくれるっていうことなので、
はい、
まだそこはまだやってないんですが、はい、ちょっとあの次回行った時にその保証人の交代っていう形で、あのやったら開示はしてくれるんですけど、
はい、
その施設の情報を開示してもらうだけで、その母の預貯金とかは全然、
あ、それは財産関係はね、
はい、全然関係ない話なので、とにかくもうそこをもう今その A さんと切りたいんです、私は縁を、
う
ん、
あの最終的にはそういうことなんだろうと思うんだけど、
はいはい、
要はあの後見の制度っていうのが、はいはい、あの本来あの建前っていうか、はいはい、あの建前だけじゃなくて、あの本質的にそういう問題なんだけど、
はいはい、
その意思能力のない人の財産をですね、
はい、
あのガードすると、
はい、
ね、でそれなりの、はい、人がガードするということにあるわけだから、
はいはい、
あのちなみにその A さんが今お母さんのね、
はいはい、
土地を仮に売りたいって言って売ろうとしても、
はい、
よほど犯罪まがいのことをやらない限りは売れないですよ、はい、おばさんが了承しようと、
はい
はい、あの今勝手に売ってしまうっていうのはよほどその危ないことね、
はい、
でもされない限りは ノーマルな、はい、あベースでものを考える、そういう部分ではですよ、
はいはい、
犯罪的なことをしないということであれば、そういうリスクはないとは思うのですが、
はいはい、
ただ、
はい、
ただそこは分かりませんからね、
はい、
それが一つ、それからもう一つは、
はい、
あの預貯金の類は、
はい、
カードかなんかで流動性預金なんかを下ろしてしまわれる分には、
はい、
これは分かりませんからね、
はい、
あの何とでもしてしまえるっていう問題ありますよね、
はい、
だからね、あのドライに状況も含めてお書きになって、
はい、
それで後見申し立てをされて弁護士後見人選んでもらって、で弁護士後見人がですね財産調査、これはもう当然できますから、
はいはい、
でそれに対して施設側で把握している財産があれば、
はい、
当然財産調査に応じるでしょうから、
あ、はい、じゃあその後見人の申し立てをすれば、
それを速やかにされた方がいいと思いますよ。まず財産状況を把握したいということであれば、
はいはいはい、
で今後のことも含めて、あのこの後その単に把握だけじゃなくて、
はい、
そのお母さん の, その土地やなんかについて、
はい、
なんか変なことにならないようにガードするということを含めて考えれば、で実際その土地を売らないとこの先やれないっていうのはお母さん の, その介護費用がどうこうっていうのがおそらくその A さんの言い分だろうと思うんだけど、それが事実かどうかっていう問題もありますからね、
は
い、
そうです
ね、で後見人、はい、青年後見人として選ばれた弁護士はその辺全部チェックした上で、
はい、
本当に必要ならばそれは裁判所と相談しながら対応するということになるので、
はいはい、
後見人選任を急がれるのが一番あの早道だと思います。
あ、なるほどですね、はい、
それをまずなさるように
はい、
すべきだと思うね。
わかりました、
それをともかく追求してみてくださいな。
あ、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、
ただその今お話伺ってると、長い間その従業員の方がお母さんの面倒を見てきてくださってたわけじゃないですか、
そうなんですよ、まあ、もうとにかくお互い依存してたのであのこっちが入る余地がなかったっていうのもあるんですけど、うん、
ただそのことを考えると、あんまり揉めないように今おっしゃったような、ある程度の処置も取った上で、全部こちら側に戻してもらうのがいいんじゃないですかね。
そうですね、
はい、
はい、わかりました、
はい、どうも、
はい、すいません、ありがとうございます、はい、
失礼します。